はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月7日金曜日。今日のパートナーは
村井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりすけべの森です。
がっつりすけべの江口です。
ドブロックです、
はい、お願いします、はい。
これだけ暑くてもスケベは変わりないのか。
変わりないですね。
まあ、暑くて少し減退しないのこのなんていうの。
逆に燃えてきますね。
はい、そうなんだ。でスケベってすごいね。
すごいね。
夏バテ知らずでやらせてもらってます。
暑いねでも。
暑いっすね。君
たちは答えないわけ体に。こう全然室井なんかね、また今日も。
いやありがとうございます。
紫のドレスですよ。
紫
の
一週間、はい、
ドロスリーブ、
はあ、
いい紫ですね。
ま、ありがとうございます、
ね、品がありますよね、
はい、品のある紫でございます。違いますねやっぱり。
あれだよね、あのトランプのなんかパーティー会場に紛れ込んだ
そうですね。いや本当です、
ね、世界中のセレブが集まるようなね。
そうそうそうそう、あのアイラインというかアイシャドウですか
お前ちゃんと写真立った方がいいんじゃないの。
何
いやだからこのスリットもね、ちょっと見ていただきたいんですよ。膝のあたりがちょっと出ていますけどね。
今写真撮影をしてました。
お前この間写真この間あれだろ、ね、無論ちゃんと撮れって怒られた。
違うよ、ちゃんと撮れって言ってないよ。言ってないよ。愛がないって。
愛がない。
ちょっとやっぱ写真の撮り方はないですね、
うん。なんかやっつけない。
そうそうそうそう、ね、もっとなんか全身舐め回すように見ながら撮らないと。うん、
もっと乗せない
。
乗せなきゃダメ。
乗せなきゃダメですよ。
また戻ってきます。戻って
きます。その気にさせないと。
俺が撮る。
胸元も綺麗ですもんね。胸元開いてて、はい。ポーズ撮ってる。室井さんポーズ撮ってる。
俺も撮ってもらってる。
なんでそんな
同じポーズで江口さんも撮ってますよ。股間なんで股間いじってるんですか。
なんで股間いじって
る。セクシーな感じがいいかなと思いました。
いやあ室井どうしてんのこの暑い中買い物とかそういうのは。やってる？
いや大変もう。
なんで？
息子にさ。うん。最近外出て帰ってきて、その後喋りかけると。ママシャーって言うって言われて、
どういう意味？
なんかね、うん、もういっぱいいっぱいなの。買い物して帰ってきて、もうすごい暑いでしょ。その道もさ、重いもの持って、はいはいはい、ね、そしたらそれを一回涼しい家に着いたら座りたいんだけど、うん、肉とか野菜とか早く冷蔵庫入れないとダメじゃん、傷んじゃうから早く入れてと思って、うんうんうん、その間にもう一回乾燥の、うんうん、スイッチ入れたりもしなきゃとか、ゲラも読まなきゃとか、いろいろ考えてるから、ちょっと喋りかけられると、シャーって言ってるらしい、
ね。無意識でシャーが出てるんですか。
いや、今日やばかった。だから今日、今日銀行行って忘れてた税金の支払いあったから、一個払いに行ったんだけど。
銀行混んでた？どう
だった？すごい混んでた。
え、混んでんの？
ものすごい混んでた。なんか入れさせてくんないのよ、冷房ギンギンの時に。あ、
それですかね、
うん、外に並ぶわけじゃないでしょ、だって。
いや、ね、昨日先週は外、先々週かは外で並ばされ、こんされたんだけど、今回はやっぱり苦情が出たのか、室内なんだけど、やっぱりなんかそのお店の中じゃないから、室内でも ATM の方に並ばされるわけよ。だからやっぱりちょっと暑いし、立ってるし、窓側だからやっぱり日の感じが入るし、だからさ、なんか、お姉さんすごい綺麗な人がさ、あのって声かけてくれた。全部その作業が終わって、税金払い終わってから、あのって言われて、小声だったから、あのって言われて、ちっちゃくて聞こえづらいし、並ばされたのがあったから、また、シャーって言いそうになっちゃったんだけど、旦那同士が友達ですって言われて、シャーって言わなくてよかったなと思って。だから
危なかったですね、
うん、やばかった、ね、もうちょっとでシャーって
シャーって、
この方の奥さんシャーって言ってたけど
毒蛇みたいな、ね、
そうですよ、威嚇の音ですもんね、
そうか、あれだ、江口のところの猫はシャーって言わないの、
は
い、
シャーは言わなくなりました。
言わなく
て、はい、だって拾ってきた当日はもうシャーシャーでしたけども、もう今ではすっかりうちに懐いて、
懐いて、
もうアイドルですよ、アイドル。
膝に乗る？乗らない？
あの乗っては来ないんです
ね。まだ来ないでしょ。
でも徐々に触らせてくれるようになってきて、うんうん、まあ、そばで寝てくれたりはするようになりましたね。
臭いからかな。
臭いから俺がですか。いやそんなことない。ラベンダーの香りしてますよ俺はいつも。
はい、ラベンダーは好きじゃないと思うよ。猫は分からないけど。
男から。
まあまあでもやっぱりまあ、あの母親、あの奥さんとかに一番懐いてて、うん、まあそうですね、うん。僕はまあ徐々に徐々に距離詰めてます。まあまあまあ。
餌くれる人にね。
ですよね。やっぱり。
でも奥さんとか子供の膝には乗るけど、うん、はい、江口の膝に乗らなかったら、さっきの話本当じゃね。
いやそうです。
匂いですね。そんな変匂い出してないですよ。
出してんじゃないですか。
フェロモンは出てますけどね、
はい、猫ちゃんと順番決めるからね、家の中で。
そうなんですか、
うん、犬だけじゃないですか、
猫も、猫もちゃんと順番決めるからね。
あ、俺も舐められてる気しますわ。でもいや舐められてます。なんか下に見られてる感じしますね。
だ、叱っちゃダメだよ。
あ、ダメなんですか。
叱っちゃダメだよ。
それは下っ端のくせにっていうことですか。
そう、
そういうことですか、う
ん、お前なんかが、
お前なんかした俺を叱るかみたいな、もっとお前なんか嫌いになるぜ。
難しいん
だ。だけどそこでさ、うん、すごいこうおもねった態度とってたら、もっと蹴ってバカにするんじゃない、うん、
ああ難しいです ね。でも下から行った方がいいのかな。
まあね、バカにされるぐらいがちょうどいいんじゃないの。
あ、猫にですか。
舐められるぐらいが動物には、
うん、でも人間も生き方としてはそっちの方が楽だよね、うん、
ああそうですね。
これなんかね、ピリピリしてるよりね、
うん、
なこうな舐められて、
なるほど、
うん、
生きるそっちの方がいい、
うん、あ、人生と同じなんですね、この猫との関わり方は、ね、
お前まだ甘いな、そういうこと。
そうですね、
考え方が
ね、張り合ってますね、まだ、
はい、今お盆でさ、はい、新幹線とかああいうのに乗って旅行に行くとかっていうのね、この里帰り、うん、とあちこちの家庭で、
うん、
お父さんとお母さんの言い分が違って、
うん、
結構揉めてるらしいんだよ。
あ、うん、なるほど。
いつもだったら、うん、あの今年はどっち帰る実家があって決めてて、
うん、
あ、帰りましたよみたいなのがあるとするじゃん、
うんうん、
まあ、でもなんかこう小池知事なんかがさ、うん、特別な夏ですみたいな、
帰省しないでください、ね、東京からはって言ってましたね、
うん、特別な夏って言い方とちょっとなんかスペシャル感あるよね、
うん、特別な夏、うん、緊張の夏、
いや、そうそうですね、
緊張の夏の方がな、
うん、なんか花火とかパーンって上がって、
ね、
まあ注意しましょうならね、はい、まあ、もちろん注意するんだけど、うん、そういうのをさ、家庭でさ、もうお前ら二人とも家庭もあるし子供もいる人もいる、うん、はい、どうしてるの、どうやってるんですか。
毎年、うん、あの九州、うん、僕ら佐賀なんですけど田舎が、
うん、僕、あ、そうだね、同じだもんね、気持ちがね、
で、江口は毎年帰ってたんですけど、うん、九州佐賀に、
うん、
でも今年はやっぱりもうやめようと、
はい、
で、まあ、向こうの実家の親とも話したんですけど、
うん、
まあ、やっぱりなんとなくその近所とかでも、
うん、
東京から
そうか
こう来たっていうのがなんとなく、
なるほど、
こうよ、あんまりイメージ良くないかなみたいな話もしまして、うん、まあ、ちょっと今年はやめとこうみたいな。
でもお前らさ、
はい、
まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、
はい、
去年に比べて今年にかけてこうどんどん業界では伸びてるじゃん、
うん、ね、そうですかね、
みんなにこう
知ら褒められた、
褒められたそうしてるわけじゃん、
はい、
と普通の気持ちから言ったらさ、はい、今年こそちょっと帰りたいみたいな、
帰りたいんですよ、
で君たち伸び盛りだし、
2
人とも地元一緒だし、
それはあります、
地元の友達はどう思ってるんだ、
ね、
みたいな、
それはありますよね、
ちょっと知りたいんじゃない、
来てるんですけどね、
森は、
森もそうですね、うん、だから僕もそうやっぱ実家にはちょっと、うん、やっぱ帰る感じじゃなくて今年は、
うん、
はい、とりあえず、はい、まあ、電話で、
うん、
はい、両親につないだりしてるんですけども、うん、やっぱりもうなんかでも、うん、東京の人間なのかなと、やっぱでテレビ電話つなぐと、うん、やっぱもうやっぱ自分の妻も子供も、うん、やっぱ自分の親父とおふくろにこう冷たいんですよね、電話が
冷たい、
そうそうそう、なんかそのなんていうんですかね、その
クール、
うん、なんか今何やってんの、うん、テレビ見てるよとか、うん、うん、まだ話した方がいいのとか言うわけですよそういう子供が、
まあリモートとかテレビはね、
そうだよね、 だよ。
子供は特に。子供は話しづらいよね。はい、
すぐ飽きちゃいますね。
すぐ飽きちゃうじゃないですか。
照れもあるし。
そう。で、連れて行きさえすれば、うん、目の前で会えば、絶対その子供を楽しむんですよ。うんうん、だからちょっとそれが、なんか今年いけないのが、うんうん、ちょっとその息子と自分の両親の距離ができそうで、それが不安なんですよね。
だって佐賀なんかね、帰りは綺麗な川流れてて、は
い、いや本当ですよ、ね、
向こうからあれだろ、はい、大根とか流れてくるだろ、
それ拾って味噌汁に入れるとかね、
いや大根とかいろんなもん流れてる。佐賀の川はそうだって聞いたよ。
ガバイばあちゃんに書いてあった。
ガバイばあちゃん。確かに書いてあった。ガバイばあちゃん。
昔の話で。鍋とかも流れ
てる。こっちであれだろ。あ、網張って待ってんだろ。違うの。
いや、でもありますよ。昔はエロ本とかも流れてきました、
ね。いつの時代の話してるんですか。
そうですね。それありますよ。だからそういうのがちょっと気になりますよね。はい。
そうか、リモートはちょっと冷たくなるか。
リモート規制難しいです。
リモート規制の。
リモートでって言うよね。
言いますけど、やっぱり。
あね、おじいちゃんおばあちゃんお小遣いとかもうあげられないですもんね、
う
ん、
いやもう、う
ん、
多分それも多分今だとペイペイとかなるわけでしょ、う
ん、きっと、うん、あげないでしょ絶対ティッシュにくるんだ千円札でしょ、
いやそれですよ、おじい
ちゃんがも
ちろんいいですけど、そうだけど、は
い、
えでもリモートじゃもらえないじゃん、
もらえないです、もらえないです、うん、リモートでもらえないです、う
ん、なんか方法考えつかないの、その
いやだから
投げ銭システム、
投げ銭なんか、うん、こっちで動画配信して、うん、そうですね、両親に投げ銭してもらってますかね、
向こうのおじいちゃんが生札投げたら、はい、画面に向かって投げたら、はい、大学でお前がポケットから分かんないように目の前に生札バンって投げるとか、そういうので、ほら子供いくつだっけ、
あ子供4歳ですね、
分かっちゃうな、それ
見り分かるから、
そうですね、で結局
それ素敵ですけどね、
そんな感じありますよね、
うまくできたら、うん、
でもその旅行の問題ね、なんかお盆の問題、まあなんかこう、まあ難しいよね、たとえ GoTo キャンペーンがあったとしても、うん、
やっぱり気にしちゃいますね、
夫婦でさ、
しかも東京からだと ね、
うん、考え方が違ってたりするもんね、うん、
まあ、ご主人が家族みんなで行くぞって言って、うん、奥様が感染が怖いからやめた方がいいって言って揉めたりするっていうケースもあるんですよね、
一番多いだろうな、
まあ、太田さんのところはもう何の権利もないから、
はい、全くないです、ね、
そうすると、まあ、それはそれで太田さん気楽って言えば気楽だよね、
気楽ですけどやっぱりあの飲み会とかに誘われたりしてどうしても行かなきゃいけない時とかあるじゃないですか、それ話すとすんごい嫌なことを言うんですよ、え
仕事
だからその仕事でも認めてくれない、
ね、なんて言われるのすごい嫌なこと、
え絶対帰ってこないでとか2週間ぐらい泊まってから戻ってこいとか、
行っただけで
行っただけで、今会食でこう感染が多くなってるから
嬉しいですよね、
出口なんかお前2週間帰ってこないって言ったらもう来なくていいって言われたらもうお喜びだろうお前、いや本当ですか、
別に羽伸ばさないですか、本当ですか、ありがとうございますって俺頭下げないですよ、よっしゃじゃないですから、
本当かよ、
お返しされます、
ヨネちゃんは元気、
ヨネちゃん元気、
ヨネちゃんは元気、
ヨネちゃん元気、
なんかヨネちゃんとなんか一緒にインタビューを受けたって話聞いた、
あ、うん、そうか、そう例があったんだよ、そう、あの最近ね、うん、女性誌の、うんインタビュー、うん、私の友達がもう20歳からの友達なんだけど、うん、ライターやってて、うん、で2人のインタビュー撮らせてくれって言ったから、うん、いいよって言ったんだけど、その友達を紹介するときに話さない、どうして知り合ったのって言われると、う
ん、なるほど、
うん、その友達は銀座の私がホステス時代に私のお客さんを取った人なのね、でその後ももう一回違う男だよ、もうずっと仲いいんだけど、はい、私の男と何かあったんじゃないかって疑いがあるんだ
よね、恋の滝、恋のライバルみたいな感じなの、
ちょっと待って、そうそう、あ、そう、そういう人と何十年も経ってるわけでしょ、それから、
うん、
男取られてから、うん、なんでインタビューなんか仲いいの、
あの小説の私がデビューする、うん、するっていう、うん、ショーの公募があって、うん、そこに私、なんていうの、小説送ったんだけど、うん、同じところに送ってて、うん、私が当選しちゃったのね、
う
ん、そしたらその後向こうはもうライターやってたから、うん、私のその宣伝の小説の宣伝とかいろいろ書いてくれて、うん、あ、結構男が被るってことは、 気も合うんじゃないかと思ってありがとうって電話かけたのよ、うん、あの知らないわけじゃないからその男の、
取られるからね、
うん、そうでそれからもうすごい海外旅行とか行くくらい、
素敵の、うんうん、
でその話、ね、だけどよく考えたら、うん、どうなのかね、旦那に昔の男の話ってしていいの、うん、なんかついこの間も余計なことでちょっと酔っ払ってしちゃったので、うん、それとは別件でさ
まだ別件があるのね、
うん、喧嘩とかにはなってないんですか、別に
全然なってない、だからその周りの人にそういうのを言っていいのかって言われるの、
だから森が自分の女房に、はい、あの昔の男の話を、はい、こうあの人はこうだったわなんてことを、うん、言われると
言われるってですね、うん、はい、僕は結構言われたらちょっともうちょっと聞かせててタイプですね、
うん、どういうこと、
意外と聞きたいですね、前の男とか全部言うんだったら全部聞きたいです、
ああそうなの、
はい、
なんでだってそういうのは向かってこないですよね、
いや来ないですね、なんか、うん、なんていうんですか、僕と会ってる、うん、僕が知ってるその、うん、彼女ないし奥さんの違う面が出そうで、うん、なんか一粒で二度おいしい感じがして僕は、
どういうこと、
はい、そうですね、だから知らない男との経験も僕の経験だと思ったら、うん、なんかこう倍人生楽しんでる感じがして、ちょっと何言ってるか分かんないですけど
まあ寛容なのか変態なのか
、はい、どういうことちょっとよく分かんないですけど、はい、
あんまないですね、寛容さになんか変態が入ってるからな、はい、変態チックの方がね、なんかすごいなんか根掘り葉掘り聞いてみたいな
でもさ、
で僕から聞かないでしょ、
あれだよ、ちょ難しいよね、思い出話するときだよ、うん、私こんだけ男好きなんだからさ思うあのリアルタイムでこう時間を出してきてこの時っていうとどうしても話にが変なところが出てきて、
そういうわけよありますよね、そういうね、
ね、
そうだよね、
なんかあの旅行先とかで、うんうん、あのあそこここ2年前に行ったねって言ったとこが、うん、その人とじゃない時とかあるじゃないですか、
うんうんうん、あそう簡単に言えばうんってうなずかないけど、
うなずかとかいうことですね、
まあ、強引になったりしてね、はい、前来たじゃん
そうそうそうこっちが間違ってるみたいに、
でも言っちゃい、うん、言わないようにした方がいいのかね、うん、男の方がやきもち焼きだもんね、
やきもち焼きですよ男は、
あ、江口はじゃあ森の意見とは違う、
いや、やきもち焼きですね、うん、もう
過去のことだぜ、
うん、過去のこ、まあ今はまだ大人になって少し許せられるようになりましたけど、うん、昔はもうすごかったですね、とんでもない人やろうでした本当に、うん、昔ですよ、もう本当もう携帯も見るわな、
携帯見るんです
か、携帯見た
昔の話ですよ本当に、でももうそれぐらいもう許せない、
は嫉妬深い、
全てが全てが欲しいんですよ、だから過去も欲しい、ね、
究極の時ありましたよ、なんか昔、うん、その付き合ってた彼女とそのレンタルビデオ屋さんにビデオを借りに行った時に、うん、その当時付き合った彼女が、うん、ウィル・スミスの作品ばかりをこう選んでたんですよ、うんうん、それは単純に作品性として、うん、たまたま主演がウィル・スミスにだったんでしょうけど、うんうんうん、ウィル・スミスを選びすぎてるっつって、うん、ウィル・スミスに嫉妬してたんですよ、
俺とウィル・スミスどっちが好きなんです
か、すごい温厚そうに見える
いやいや、じゃあ俺ウィル・スミスがいないから俺と付き合ってんのかみたいなウィル・スミスが隣にいたらウィル・スミス選ぶんだろうみたいな、
正直に言うね、はい、ウィル・スミスが出てきて、はい、I love you って言ったら、うん、悪いけどウィル・スミス、
チークショー、チークショーじゃねえ、
ゴメダ言うじゃないって言って
でも大丈夫なんだよ、そんなことあるわけないでしょ、うん、
いやな、ゼロじゃないじゃないですか、だって
そうゼロに決まってるでしょ、ゼロに
決まってる、 100% 欲しいですよね、俺 100% の愛が欲しいから、
じゃあ今さ、すごいか一番可愛いって言われてるアイドルとか誰、
うん、誰ですかね、
エビさん誰が好きなんですか、タイプとしては、
ああ僕ですか、ええ、うん、まあ、それこそ石原さとみさんとか、
じゃあ石原さとみさんがだよ、うん、あの江口さんすごい好きなんですって、うん、私の気持ちを受け止めてくださいっていうふうに言ったら、うんうんうん、はい、もうしょうがないなって思わないもうこれはしょうがないって、
あの、なるほど、
意外と奥さんにも堂々と、だってしょうがないだろ
そうね、
言える案件じゃない、
言えますよ、言えますよ、
でもそれはだからウィル・スミスが本当にやられたら奥さんに言われてしょうがないだろ
しょうがないって思われ
るんだもん、
そうですか、
そうだよ、
だから過去のことじゃんだって。
まあまあそう、でも過去も欲しくなる、なると言いますかね、全てが欲しい負けです。
分からない
。いやだからもう破滅的な行為をしてましたね、昔は。
昔はね、ありましたね。
ああ、もうその女の行動が逐次気になる、
もう全部もう気になる、
全部
おかしく、頭おかしくなるぞ好きになればなるほど、もう本当に、
はい、こういう危険な男がね横にいるっていうことで、ね、携帯までチェックするっていうね、
意外、意外だね、うん、でも意外
逆かと思ったよこいつら、
なんか、うん、すごくゆるくて、うん、なんかちょっとなんか浮気とかしても許してくれそうなタイプに見えてた、うん、
いや絶対に許せないですね、うん、本当に粘着質の男です、
うん、ね、あの、まあ、猫が自分にもっと振り向くようにしろよな。そうなの。
いや本当もう猫も
そこだよ、獣の勘で分かってんだよ、うん、そのこの男に、うん、あの、うん、心を油断隙を見せるとしつこくされるって、
うん、猫が分かってるからね、もう歯止めきかなくなるんで俺も抑えてるんですよ猫への愛情、
嫉妬向けられる
なんで俺こんだけ見てくれないんだっつって嫉妬が始まるんで、
いろんな人がいるということで、はい、太田さん、
はい、うん、じゃあドブロックネタの準備いきますか、うん、はい、はいはいはい、お願いします。
今日もちゃんとする、
はい、はい、
やる、
やせてください。
おお、すごいね、
はい、
うん、
きます、
はい、お願いします、
後ほどよろしくお願いします、うん、今日は朝日新聞の社説ご紹介します、うん、政府のコロナ対策の混迷が続いておりますよね、うん、あの人々の不信を広げているのはいかなる根拠に基づいてどんな議論を経てその政策を取ったのかの説明が十分でない、分かりにくい、まあ、強行されている観光支援策 GoTo トラベルはその顕著な例ですよね、うん、で感染症とか経済の専門家たちで作る政府の分科会、この尾身茂会長は先月へ国会で開始の判断に時間をかけるよう政府に提言したんだけれども採用されなかったと明らかにしております、うん、で政府が分科会の考えと違う決定をすることは、まあ、政治的な判断ですから当然あってもいいんですけども、うん、ただしそういう時は理由を丁寧に説明して生じる結果を引き受ける姿勢をはっきりと示す必要があると、社説は言っています、朝日新聞、うんうん、でも政府が発表した資料は、東京から行ったり東京に戻ってきたりする旅行を除いて実施することを分科会の方から提言したというふうなニュアンスの判断だったと、うんうん、分科会は延期しろと言ったって言ってるんですけど、うん、政府の側は東京発着を除外しろと分科会から言われたみたいなことを言ってる、うんうん、これ行き違いありますよね、うん、でこの両者の関係が今のところ曖昧で、うん、政府は分科会も、分科会を都合のいいように使って分科会もそれを容認してきているように見えると、うんうん、で分科会の前にあった専門家会議を思い出していただきたいんですけど、うん、役割分担がしっかりしていない情報公開が不十分だっていうこともあって分科会に移行していったんですけど、役割分担相変わらずはっきりしてない、うん、で会議の中身なんですけど、うん、非公開でやってまして終わった後に発言者の名前を記した議事の概要を作ることになってるんですけど、うん、まだ一つも公表されていない、うんうんうん、これも遅くて透明性を欠いていると、うん、その専門家会議の問題点を受けての分科会なのに、うん、問題点はそのまま分科会も引き継いちゃってるっていうことですよね。
専門家会議も会議の文書作ってない
ね、作ってなかったですからね、うん、
はい、まずあれだよね、一番わからないのは、うん、専門家会議がなんで一体解体して分科会になったのかと、うんうん、こうこうこういう理由でこうしましたっていうならばその例がないからね、うん、
っていうか、うん、まるでサンドバッグに用意されてて、うんうんうん、そのもう政府としてはやりたいことがあって、うん、専門家の意見というよりもやりたいことに専門家の意見を沿わしてるわけだから、
お墨付きをもらうっていう役割ですね、う
ん、でも結果は出ちゃうじゃない、うん、いろんなの、うん、もうコロナについてさ結果ってどんどん出てくでしょ、うん、そしたらサンドバッグに新しいどんどんサンドバッグを変えてって、うん、この人を下ろしてっていう風にしてるように見えるよ、はい、
あのテレビなんかで、まあ、これね、あの分科会とかっていうのもちょっと別にしてね、うん、テレビなんかのね、うん、あのお医者さんがたくさん出てくるじゃない、うん、でとてもいいことを言ってたりするじゃない、うんうん、で俺思うんだけどさ、本当にお医者さんはそこに出てきて専門家の立場から本当に思ったこと、うん、好きなこと、 あ、例えばもう全員 PCR 検査しなくちゃダメです、うん、みたいなことをしっかり言っていいと思うんだよ、うん、まあ、テレビでもね、うん、それはあくまで医療とかお医者さんの立場からの発言だから、ね、その言葉をなんかこう、まあ、番組でもね、うん、やっといて、これはまあお医者さんの立場からのこの国を思ってのこう発言ですと、ね、政府はどうするんですかと、はっきりした方がいいんだよね。
専門家ってそうじゃなきゃいけなくて、なんていうの、その医療のとか感染症の専門家だったら、うんうんうん、経済のこととか考えなくていいんだよ。専門家としての発言をして、うん、経済のことは経済の人に聞いて、うんうん、それをつなげるのが、うん、専門家はこう言ってた、うん、経済の人はこう言ってた、うん、だからこうしましたって、うん、私たちに分かる形でまとめるのが政府なんだけど、うん、それがさ、誰かのせいにしようとするからおかしいんだよ。
議事力も出てこないし、専門家にこう言われたからみたいなことで決まっていくと、うん、どこに責任があるのかはっきりしなくなっちゃうからね。うん、これをだね、山中教授なんかはあれだよね、あのこれはなんていうの、アドバイザリー
ボードという別組織をこうまだあるんですね。
別組織があるんだよね、はい、ここが4人が連名で専門家と政治の役割分担を整理して透明性の高い議論をするようにこう呼びかけたわけでしょ、うん、まあ、言う通りだよね、うん、だからもう専門家会議が分科会になって、あとさっき言った太田さんが言ったみたいに概要もまだ出てきてない、
出てきてないですね、遅いですね。
このはっきりして、それでそれでもね、まあ、そのまあそれでも政府がこう決めましたって、これの意見聞いて、あと経済界の意見も聞きました、でもこうしましたって、まあ、それでも反論が出ることはあるけど、そうするとはっきりするからね。
だ、あの、うん、こうだからこうっていうのがないから、私なんかその今政府が言ってんの、その4月に緊急事態宣言出したじゃない、その時とは違う、今とその時とは違うっていう、いうふうに言うけど、なぜだっていうのがないから、ね、うん、全く意味が分かんないんだよね、
う
ん、
そうだね、うん、あ、太田さん、はい、その次もこれに関連してますね。
そうですね、うん、日刊スポーツの政界地獄耳ですけども、もともとならばお盆の時期 GoTo キャンペーンを停止すべきなんじゃないかと言っていて、まあ、規制を軸に政策を強引に進めているから全国に感染の拡大が今広がっちゃってるんじゃないか、こういうふうに書いてるんですね。もともと前倒しする必要も事務局ができる前にスタートさせる必要もなかったのに、どこの誰かが強引に推進して、いまだに誰が当事者で責任者かわからないキャンペーン、東京だけを排除した政治的判断も他の感染拡大圏には適用しようとしない、政策的にはすでに限界ではないのかと、
うん、
まあ、東京感染が広がってるから東京発着は除外したんですけれども、うん、それよりも今はるかに数値が悪くなっている大阪、うん、愛知、福岡、沖縄、うんうん、これを止めてないってのは合理的な判断とは言えないんじゃないかなとは思いますよね。
もうまあね、GoTo キャンペーンこうやめた方がいいんじゃないのっていう、うん、だけどそう簡単にもう舵の切れないっていうか、うん、一度決めたらこう突き進むみたいな、
政治中と一緒だよ、うん、ね、この、うん、これを政府の、うん、このこともさ、政府の言い方が おかしくて、うんうん、一律にお盆の帰省を控えてほしいと言っているわけではないって言うんだけど、これ二つに分けられるじゃん、この部分。一律にお盆、あ、違う、お盆の帰省を控えてほしいと言っているわけではない。どうなんこれ、牧原さんの歌みたい。もう君なんてなんだっけ、なんとかと言わない。
もう恋なんてしない。
しないとは言わないよ、絶対。
しないなんて言わないよ、絶対だ。
まあ歌の歌詞ならね、
だから分かりづらくなってん、
う
ん、
そうだよね、うん、はっきりこう、まあ、この言葉のなんかこうあやふやな、どっちにしていいか分かんない感じっていうのが、うん、まあ今の政府の立場なんだろうなと思うしかないよね、うんうん、
でもなぜかって考えるとさ、うん、だってワクチンもさ、うん、特効薬もないんだから、うん、検査たくさんして、うん、陰性だった人はさ、うん、もう経済回すしかないじゃん。
そうだね。
それをさやらない、うん、なぜかっていうとさ、うん、もうみんな分かってると思うんだけど、うん、嫌なわけじゃん、お金そこに出すのは、う うん、あとはだってその休んでる人たちの保証ももう出したくないわけじゃん、
う
ん、
そうだね、うん、もう一回10万円はもうちょっと配りたくないだっていうのがあるんだろうね、うん、
だからやっぱりこういう言葉になってくんだなと思って、うん、だったらもう言ってほしい、うん、もう一回10万円は無理ですと、うんうん、
あのね、いろんな国があって、はあ、その国その国の対策はたくさんあるけど、まあ、この番組で紹介したのは台湾とか、うん、それから、まあ、キューバとかうまくいってるところもあるし、うん、まあ、あの別のやり方でスウェーデンみたいにやってて、うん、それで、まあ、うんうん、もう経済を回すぞっていうふうに動きもあるけども、なんかいろんな国は やっぱりさ、基本は PCR 検査みたいなことをさ、
うん、国民のことってもっと考えてるよね、うん、私たちは、うん、私はもう一回10万円もみんなに配るべきだと思うけど、うんうん、私たちが今国に言われてんのは、うんうん、なんとか頑張って我慢してって言われてんだと思う。
まあそういうことだよね、うん、それだったら国が国でね、あの太田さん、
はい、まあ、あのニューヨークとかだともういつでも誰でも無料で、うん、
いつでも誰でも何度でも
無料で受けられるみたいですね、うんうん、PCR 検査、まあ、
世田谷区はそうしようと
してる、ね、そうしようと今してますけど、うん、ドイツの高校も週に2回生徒の検査を実施していると、うん、これもずいぶん前からですけども、うん、やっぱりあの PCR 検査等は日本はやっぱり遅い、遅れてるということのようですね、う
ん
う
ん、ドイツは無料でずいぶん前から高校生、教員ほとんど全員だろ
う。そうですね、うん、学校が再開した5月からはそういうふうにしてると、う
ん
う
ん、今さ、うん、特効薬とかワクチンができなきゃ怖いと思ったけど、うん、PCR 検査、うん、今なんかちっちゃいその、うん、あの会社とかで使えるようなのが、うんうん、車くらいの値段で出てくるって出てきたんでしょ。
車くらいってどういう意味、
車小型車くらいの値段で、
ああその検査、
うん、ただもういっぱいなんだって、もう注文してんの。そんなのもっと大きい、
民間でやるぞって話に、
そうそうそうそう、うん、だけど、うん、もっとそれってみんなが小金持ちの人が買ったらさ、うん、家電くらいの値段なんないかね、
うん、検査車みたいな車ってことですかね、
うん、うん、その検査の自宅に置いとけるようなやつ、うん、
あ、機械が、
だけどまだちょっと高いじゃん、小型車ぐらい
高いよ、それはそれは、うん、
だけど大手メーカーが作るって言って、国が支援するって言ったら、すぐね、みんなに一家に一台になるかも、
まあね、いやでももう検査たくさんして安くて、国がね元々のところにはね GoTo キャンペーンにお金出すんだったら、元のね医療機関にお金出して、ね、うん、そこで検査をするっていうのはいいと思うんだけどね。さあ今日も始めましょう。はい、改めましてこんにちは、大竹まことです。今日のパートナーは
室井優月です。
室井さん、今日のメニューの方お願いします。
はい、ご紹介いたします。本日は、うん、はい、ご紹介します。この後は大竹の言いたい放題、皆さんのツイッターのつぶやきを紹介します、はい、1時40分過ぎはスタジオでドブロックにネタを披露してもらいます、
うん、すごいね、
2時の時報の後はあとは、うん、ザ・ゴールデンヒストリー、今週は終戦の日、あなたはどこにいましたかというテーマでお送りしています、うん、2時25分過ぎは大竹メインディッシュ、今日のゲストは著書武器としての資本論が発売中、思想家政治学者の白井さとしさん、白井さんはリモートでのご出演です。3時7分過ぎは大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさん、まさるもリモートでのご出演です、
はい、
そして今日も皆さんからメールファックスを募集します。本日のテーマは家族の力関係、家族の力関係です。例えば圧倒的に妻が強いです、旅行先、外食の頻度、夫の小遣い、子供の習い事、すべてを妻が握っていて誰も逆らうことができません。
太田さんち
太田さんち、うちの家族はしっかり者の長女が権力を握っています。機嫌を損ねて口を聞いてくれなくなることを恐れて、父親も母親も長女の言いなりになっています、などあなたの家族の力関係、メールファックスでお待ちしています。宛先はこちらです。メールアドレス、ゴールデンアットマーク joqr.net、ゴールデンアットマーク joqr.net、 ファックス番号東京 03-5403-1151、 東京 03-5403-1151、 抽選で毎日 ち1名様に番組ノベリティハリコのまこちゃんをプレゼント。当選者はエンディングで発表します。さらに番組中、大竹さんと私がこれはと思うお便りメッセージの方にはプレミアムハリコ怒りのまこちゃんをその都度プレゼントします。この後は大竹の言いたい放題です。